お問い合わせ、お申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。英語で話し続けることに疲れ果て、返事も途絶えがちになった頃、ようやくオリンピアに着いた。時計は11時を指している。これでは疲れたはずだ。これから家に帰るというアテネ大学生と別れ、私はユースホステルに向かった。翌日、パンとオレンジジャムとミルクの朝食をとると、まずオリンピアの競技場へ行った。オリンピアには凱旋門をはじめとして、多くの神殿や各種の宿舎などの遺跡が残っているが、やはり私に興味があったのは、古代オリンピックが開かれたという競技場の跡だった。しかし、運動会の登竜門といったイメージのアーチ型の石の門から中に入ると、競技場にはスタート地点に石が埋め込まれた細長いトラックがあるだけだった。ユースホステルでもらったパンフレットによれば、幅29メートルのそのトラックは、長さが192メートルあり、それを1スタディオンと呼び、スタジアムという言葉の語源ともなったという。トラックの両側はなだらかな斜面になっていて、そこには黄色やピンクの可憐な花が咲いていた。かつては、そこに4万もの観衆が詰めかけたという。私がスタート地点に立ってスタジアムを眺めていると、そこにアメリカ人らしい白人の若いカップルがやってきて、男の方がウォームアップを始めた。足に自慢の若者なのだろう。きっと故郷に帰って、俺はオリンピアで走ったんだぞ、と言いたいためにだけ走るのだ。私がそんなことを思いながら、冷ややかな目でその若者のウォームアップ姿を見ていると、彼が急にこちらに向き直っていった。一緒に走らないか？一人で走るのは物足りないというのだ。一旦は断りかけたが、挑戦されて逃げるのは男らしくないなどというバカな考えが浮かんできて、よし走ろうと返事をしてしまった。挑戦は受けて立とう。 私だってこう見えても10代の時はロングジャンプと短距離の選手だったのだ。彼のガールフレンドにスターターになってもらい、ゴーと声を出してもらってから走り出した。100メートルを過ぎる頃、私はこのレースを甘く見すぎていたことに気づかされた。一つは1スタディオンという距離について、もう一つは相手の若者の走力についてである。最初は楽々と走り、楽々とリードしていたが、100メートルを過ぎると苦しくなってきた。ゴールまでが意外に長く感じられ、足の回転が鈍くなり、最後にはほとんど歩いているも同然のスピードに落ちてしまった。その結果、私はゴールの寸前で追い込まれ、相手の若者に一気に抜かれてしまったのだ。わずかに遅れてゴールインした私は、そのまま草の上に倒れ込んだ。まさか、自分が200メートル足らずの距離も全力で疾走できないほどになっているとは思ってもいなかった。いや、そればかりでなく、誰かと競争して負けるなどとは思ってもいなかった。私は仰向けになって寝転んだまま空を眺めた。気のせいなどではなく、本当に体力が落ちていたのだ。その時、ふと、変わったのは土地ではなく、私なのかもしれないと思った。ギリシャに入って、何かが違ってしまったように感じられるのは、土地が変わったせいかと思っていた。しかし、変わったのは私自身だったのかもしれない。午後、オリンピアを立ってアルゴスに向かった。アルゴスに着き、バスを降りた。遅い昼食をとるため、食堂を探しながらブラブラしていると、路上のカフェでギリシャコーヒーを飲んでいる男に声をかけられた。My friend. そして、元船員で日本にも行ったことのあるという彼は、私を同じテーブルに着かせると、コーヒーをおごってくれた。そのコーヒーを飲みながら、これはすでに経験したことだという奇妙な感じがした。確かに、アテネ市内でも、ピレウスでも、元船員という男に会ったことがある。そして同じように、コーヒーやうぞうをおごってもらった。しかしこの時の、これはすでに経験したことだ、という感じは、この光景は以前に見たことがある、という既視感に近いものがあった。この状況にはどこかで会ったことがある。この経験はどこかでしたことがある。これは、そういえば、私はこのところ、何度もそのような感じを抱くことが続いているのに気がついた。あるいは、 変わったのは土地でもなく、私でもなく、旅そのものなのかもしれなかった。いや、確かに土地も私も変化しただろう。だが、それ以上に、旅が変化していたのだ。旅がもし本当に人生に似ているものなら、旅には旅の生涯というものがあるのかもしれない。人の一生に幼年期があり、少年期があり、青年期があり、壮年期があり、老年期があるように、長い旅にもそれに似た移り変わりがあるのかもしれない。私の旅は多分青年期を終えつつあるのだ。何を経験しても新鮮で、どんな些細なことでも心を震わせていた時期は、すでに終わっていたのだ。その代わりに、辿ってきた土地の記憶だけが鮮明になってくる。年を取ってくると、しきりに昔のことが思い出されるという。私もまたギリシャを旅しながら、しきりに過ぎてきた土地のことが思い出されてならなかった。ことあるごとによみがえってくる。それはまた、どのような経験をしても、これは以前にどこかで経験したことがあると感じてしまうということでもあった。私の旅が今壮年期に入っているのか、すでに老年期に入っているのかはわからない。しかし、いずれにしても、やがてこの旅にも終わりが来る。その終わりがどのようなものになるのか。果たして、ロンドンで我到着せりと電報を打てば終わるものなのだろうか。あるいは、期日もルートも決まっていないこのような旅においては、どのように旅を終わらせるか。その潮時を自分で見つけなくてはならないのだろうか。この時、私は初めて、旅の終わりをどのようにするかを考えるようになったと言えるのかもしれなかった。朝、暗い部屋で目を覚ました。自分が今どこにいるのか一瞬わからなくなり、それからパトラスの安ホテルのベッドの中だということを思い出した。私は組んだ手の上に頭を乗せたまま、窓が小さく、ほとんど光の入らない部屋で、薄暗い天井を見上げながら、ぼんやりと考えを巡らせ始めた。考えるべきことはただ一つ。これからどうしようかということだった。ペロポネソス半島の旅も終わろうとしている。このデリーからロンドンへの旅の出発に際して、漠然とながらルートが浮かんでいたのは、ギリシャまでだった。それから先のことは全く考えていなかった。アテネからペロポネソス半島へ向かう際も、ギリシャから先のことはアテネに戻ってから決めようと思っていた。ところが昨日、ペロポネソス半島の北端の港町であるパトラスに到着し、安ホテルを見つけ、チェックインをして外に出ると、 広場のカフェでコーヒーを飲んでいる男に声をかけられた。彼もまた、以前は船に乗っており、日本に行ったことがあるという。全くギリシャでは、石を投げなくとも日本帰りの元船員にぶつかることになる。そして彼らが日本人である私に声をかけてくるのは、確かに彼らが言う通り、日本の印象が悪くなかったということもあっただろうが、それ以上に、かつて船に乗っていた自分の青春時代が懐かしいからなのだろうと思えた。いわば、その青春の船員時代の象徴が、日本という国であったのだろう。
年末は博士太郎日本武道館で締めくくり、 TBS ラジオ公演博士太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME 12月30日31日日本武道館で開催。感動のベストヒットツアーファイナル、大晦日は日本武道館14時開演。博士太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME、詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください。
TBS ラジオ公演30記念桂文枝新春特選落語会2024、1月6日7日の2日間有楽町朝日ホールで開催します。チケットは各プレイガイドで好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。